サソリの火と十字架。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木が真っ黒に透かし出され、天の川の波もちらちら針のように赤く光りました。野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、黒い煙は卑怯色の天をも焦がしそうでした。
あれは何の火だろう。
サソリの火だな。カンパネルラがまた地図と首っ引きで答えました。
あら、サソリの火のことなら私知ってるわ。
何だいサソリの火って。
サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるってお父さんから聞いたわ。
サソリって虫だろ。
ええ、虫よ。だけどいい虫だわ。
いい虫じゃないよ。尾に鍵があってそれで刺されると死ぬって先生が言った。
そうよ、だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔バルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫を殺して食べて生きていたんですって。ある日イタチに見つかって食べられそうになったんですって。一生懸命逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになった。その時サソリは井戸に落ちてしまったわ。どうしても上がれなくて溺れ始めたのよ。その時こう言ってお祈りしたの。ああ、私は今までいくつの者の命を取ったかわからない。その私が今度はイタチに取られそうになって一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。どうして私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、この次は虚しく命を捨てずに、みんなの幸いのために私の体をお使いくださいって。そしたらサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるってお父さんおっしゃったわ。あの日それだわ。
そうだ、見たまえ。三角標がちょうどサソリの形に並んでいる。
向こうの三つの三角標はサソリの腕のように、こっちの五つの三角標は尾やカニのように並んでいます。サソリの火は音もなく明るく燃えています。
その火がだんだん後ろになるにつれて、にぎやかな楽の音や草花の匂いや口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。近くに町があってお祭りでもあるようでした。
ケンタウル、梅雨も降らせ。
今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながらいきなり叫びました。
そこにはクリスマスツリーのようなもみの木が立って、たくさんの豆電灯がホタルの集まったようについていました。
ああそうだ、今夜ケンタウル祭だね。いや、ここはケンタウルの村だよ。
もうじきサザンクロスです。降りる支度をしてください。
僕もう少し汽車に乗ってるんだよ。
女の子は立って支度を始めましたけれども、ジョバンニたちと別れたくない様子でした。
ここで降りなきゃいけないのです。
青年はきちっと口を結んで男の子を見下ろしながら言いました。
いやだい、僕もう少し汽車に乗ってから行くんだい。
僕たちと一緒に乗って行こう。僕たちどこまでも行ける切符持ってるんだ。
女の子が寂しそうに言いました。だけど私たちここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。
天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。
だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。
そんな神様、嘘の神様だい。
あなたの神様、嘘の神様や。
そうじゃないよ。
あなたの神様ってどんな神様ですか。
僕本当はよく知りませんけれども、たった一人の神様です。
もちろん神様はたった一人です。
ああそんなんでなしに、たった一人の本当の神様です。
だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今にその本当の神様の前で私たちとお会いになることを祈ります。
青年はつつましく両手を組みました。女の子もその通りにしました。みんな別れが惜しそうで顔色も青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣きそうでした。
さあもう支度はいいですか。時期サウザンクロスですか。
その時でした。見えない天の川のずっと川下に青やだいだいやあらゆる光 針で散りべられた十字架がまるで一本の木というふうに川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い輪になって五光のようにかかっているのでした。
汽車の中がざわざわしました。みんなまっすぐに立ってお祈りを始めました。あっちにもこっちにも喜びの声や深いため息の音が聞こえました。
ハルレヤハルレヤと明るく楽しくみんなの声が響き、冷たい空の遠くから透き通った爽やかなラッパの声が聞こえました。
そしてたくさんのシグナルや電灯の明かりの中を汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架の真向かいに行って止まりました。
さあ降りるんですよ。
青年は男の子の手を引いて出口の方へ歩き出しました。
じゃあさよなら。
女の子が振り返って二人に言いました。
さよなら。
ジョバンニは泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒を言いました。女の子は辛そうに目を大きくしてもう一度こっちを振り返って、それから黙って出て行ってしまいました。
汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにガラッとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。
みんなはつつましく列を組んで十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。
二人は白い着物を着た神々しい一人の人が手を伸ばしてこっちへ来るのも見ました。
けれどもその時はもうガラスの呼び子が鳴らされ、汽車は動き出し、と思ううちに銀色の霧が川下から流れてきて何も見えなくなりました。
その時スーッと霧が晴れかかりました。さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、そのまま胸にも吊るされそうになりました。
ジョバンニはああと深く息をしました。
カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでも一緒に行こう。僕はあのサソリのようにみんなの幸いのためならば僕の体なんか百遍やっても構わない。
うん、僕だってそうだ。
カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。
けれども本当の幸いとは一体何だろう。
僕わからない。
僕たちしっかりやろうね。
あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。
ジョバンニはギクッとしました。天の川のひとところに大きな真っ暗な穴がドーンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。
僕もあんな大きな闇の中だって怖くない。みんなの幸いを探しに行く。どこまでも僕たち一緒に進んで行こう。
ああ、きっと行くよ。あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あそこにいるの、僕のおっかさんだよ。
カンパネルラはにわかに遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。
ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり白く煙っているばかりでした。
カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。
ジョバンニが振り返ってみましたら、カンパネルラの姿は見えず、黒いビロードばかり光っていました。
ジョバンニは鉄砲玉のように立ち上がりました。そして窓の外へ体を乗り出して力いっぱい激しく胸を打って叫び、それから喉いっぱい泣き出しました。そこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。
13水に落ちた子供。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。
ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はさっきの通りに下でたくさんの火を綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきより熱したようでした。
そしてたった今夢で歩いた天の川もさっきの通りに白くぼんやりかかり、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめきました。
ジョバンニは悲惨に走って丘を降りました。そして町の通りの外れに出ました。川にかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。
橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいでした。 女たちが七八人街角に集まって橋の方を見ながら何かひそひそ話しています。
ジョバンニはさーっと胸が冷たくなったように思いました。
何かあったんですか？
子供が水へ落ちたんですよ。
ジョバンニは夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えません。白い服を着た巡査も出ていました。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように川原へ降りました。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく上ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が七つ八つ動いていました。もうカラスウリの明かりもない川が静かに音を立てて灰色に流れています。
下流の巣のところに人の集まりがくっきり真っ黒に見えました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。
するとさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして？いつ？
ザネルがね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れる方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水が落っこったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネルを船の方へ押して起こした。けれどもあとカンパネルラが見えないんだ。
みんな探してるんだろ。
ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来た。けれども見つからないんだ。
ジョバンニはみんながいる方へ行きました。町の人たちに囲まれて青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着て立って右手に持った時計をじっと見つめていたのです。
みんなもじっと顔を見ていました。誰も一言も物を言いません。
ジョバンニは足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして川の黒い水はちらちら小さな波を立てて流れていました。
下流には川幅いっぱい銀河が大きく映ってまるで水のない空のように見えました。
ジョバンニはカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないという気がしていました。
けれどもみんなはカンパネルラが波の間から僕ずいぶん泳いだぞと言って出てくるかどこかの巣について誰かの来るのを待っているような気がするらしいのです。
けれどもカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。
もうダメです。落ちてから45分経ちましたから。
ジョバンニは駆け寄って僕はカンパネルラの行った方を知ってます、僕は一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが喉が詰まって何とも言えませんでした。
カンパネルラのお父さんはまた銀河のいっぱいに映った川下へ目を送りました。
ジョバンニは何も言えず胸がいっぱいになりました。
カンパネルラ、僕はまた一人っきりだ。でもみんなの幸いのために僕は行きたい。それが一体何なのかまだわからない。けれどもみんなのためにみんなの幸いを探しに行くよ。
それからジョバンニは土手を駆け上がってお母さんたちの住んでいる町の方へ向かって一目散に走り出しました。